詩編の119編の153から168です。で、今日のところを見ますと、御言葉っていうのは命を与えられるっていうことが今日のところでですね、この最初の区切りのところで154にもありますし、159にも9にもあります。神様の言葉っていうのは命を与える。人の言葉はですね、一時的な気晴らし、気晴らしにはなっても命は決して与えないということがあって、またしばしばですね、人の言葉は人を非常に苦しめたり、あるいは精神的に殺してしまったりするとかいうですね、とてもそういう意味では良くない働きをすることもありますが、この神の言葉というのはそういう命を与えるものだという、こういうようなですね、言葉っていうものは普通は単にですね、自分の気持ちを伝える、気持ちを相手に伝えるというようなことだと思うわけですね、多くの場合は。でもこの言葉によってはですね、命を与えるという、そういうふうな非常に大きな意味があるというわけですね。その点ではですね、神様の言葉に役に背けばですね、命が失われるということで、この命と言葉に従うということはずっと最初からですね、この関わりが聖書では書かれていることですね。この創世記の一番初めのところを少し見てもですね、そういうことが書いてあるわけです。創世記の2章というところですが、このエデンにあった園についてですね、この2章の9節を見ますと、命の木、園の中央にですね、他にもたくさん木があったと書いてあるんですね。実がなる9節、良いものをもたらすあらゆる木、食べるに良いもの、良い実がたくさんなる木があったのに、特別な木として中央にこの命の木と知る木、この、善悪っていうのは今までの繰り返し言ってきたことですが、道徳的な善悪とはだけと、その意味だけでは決してないんですね。good and evil と。good っていうのは、あれる良いことみんな総称しているわけです。この漢字のですね、善っていうのは道徳的なことだけを意味するわけですね。この果物は善、良いとかいうふうなことを決して言わないわけです。ところが原本はですね、さまざまな良いもの、みんなこの原文の前提訳されたことは、トーブということは、前にも命の水も2回か3回書いたんですけど、何十種類もに訳されてるんですね、この。ですから、あそこのところはよくですね、この訳語を本当はまた勘違いするわけですね。善悪の記事とか言ってですね、この善悪っていうのは、トーブというヘブライ語で、こちらの方はラーっていうヘブライ語です。こちらはですね、単にこの道徳的な善では決してだけでは決してなくって、これは幸いとかですね、良い、普通の意味で良いとか、好ましいとか、繁栄とか、こういうタグの良いものがたくさん数十種類も訳語があるわけです。で、こちらのラーということのですね、災い、それとか悪そのもの、病気とかですね、こういう良くないような意味がいっぱいにいろいろ訳されている言葉なので、この善悪の木というのはそういう意味で道徳的な善悪を知るということを言っているのではなくてですね、 これとこれ合わせたら当番ら、当部とらということで、あらゆることという意味になってくるんですね。あらゆることを単に知るっていう気。ですね。しかも神様抜きで、神様抜きで知るっていう気とですね、もう一つが命の気というのがあったということなんです。でこの命の木の方はですね、神様の御言葉、言われた通り従うっていうとですね、自然に命が与えられるということだったんですけども、このあらゆることをですね、神様抜きで知るということをすると死んでしまうって言ってですね、この17ですね、善悪、これは道徳的な善悪だったらですね、これは意味なさないんですね。なぜかというと、このことを聞いて、この神様の命令を聞いて従うと、これも善なんだから、善悪の良いか悪いか分からんようなことがですね、それから良いか悪いか分からん、良いか悪いか分かるようになったら、分かるようになるということはいけないことはあるはずがないんですね。このことも理解できる、従おうというもの、これがもうそもそも良いというわけだから、そういうふうにあらゆることをですね、神様抜きで知るという知識の木なわけです。善悪と言いますけど、あらゆることというのがあるわけですね。こういう良いようなこと、好ましいこと。で、実際にこのことは私たちの周りでもたくさんわかるわけです。いろいろなことを神様抜きでいくら知っても知ってもですね、だんだん心が暗くなるっていうことが、世の中のことでもですね、知らぬが仏っていうことがありますが、知らなかったらですね、のんびり、例えば犬や猫知らないわけですね。それで周りどんなことがあっても、まあ、ぼんやりとしておくことができるけど、私たちもですね、この世の中いろんなことを知れば知るほど、だんだん苦しくなるということですね。このさまざまなこの世界の動向とかですね、そういうようなこと。そういうふうに単に知るということは人間は絶えず求めるんだけど、それだけではですね、死んでしまう。で、神様の言葉に従っていくとですね、そしたら命の木を食べることになるということなんですけど、結局ですね、この命の木っていうのはもうずっと出てこないわけです。神様のことに従わなかった、すぐにですね、背いてしまった。背いてしまったから命の木の実を食べるところまでいかなかったわけですね。で、この後旧約聖書ずっと命の木に関しては全く出てこないんですね。で、そして、最終的にはイエス・キリストが命の木そのものである、私は命であるということですね、道であり命であるって言ったわけなんですけども、そういうふうにですね、こういうふうに非常に大事なように書いてあるんですね。真ん中にあった木、知る木と命の木あったのに、命の木に関してはそういうふうにずっと書かれている、そういうふうに神の言葉に従う、神の言葉っていうのはそういう命と深く関わっているということが、こういうふうにずっと昔から最初からも書かれてあったということなんですね。それでちょっと元のところに帰りますが、次のところをですね、命という問題で、それかもう一つですね、この160のところで、160、御言葉の頭は誠であるという表現があります。でこれは後で内村の書簡集ともちょっと関連するところをしたいと思いますが、これはですね、前にも触れたように151節の真実という言葉と同じ言語なんですね。151のあなたの知りましますべて真実ですというと、160の誠というも全く同じ言葉のエメスという言葉です。エメス、アーメンという言葉と語源が同じなんですが、同じこの詩編の中のすぐ隣り合わせたところでもですね、このように訳する人の気持ちによってですね、151では真実と訳してあるのに、今日のところでは誠とか言って訳してあるという、あんまり深い理由はだからないんですね。 で真実と誠とどう違うのかなんて考えたら意味がないわけです。これ訳した人の前から意思の気持ちでしてやるだけのことなんですね。これはですね、この言葉エメスということは真実とか誠とか真理とも訳されるわけです。ちょっとこれを口語訳の訳語でですね参照しておきたいと思いますけどね。ここでですね、この今日の後の方の御言葉の頭は真実である、あるいは真理である、これはどういうことでこういう表現を取っているんだろうかっていうことです。このニュージェルサルムバイブルっていう非常に重要な訳がありますが、それの英語訳の表現をちょっと紹介しておきますね。 Faithfulness is the essence of your word、そういう表現します。 Faithfulness is the essence of your word、 その御言葉の頭は誠であるってことですね。ちょっと書いてみます。ここのところですね、御言葉の頭は誠であるっていうところの英語訳ですね。 Faithfulness is the essence of your Faithfulness is the essence of your workFaithfulness、 これは忠実、真実という言葉ですね。エッセンス、本質、エッセンスということは日本語にもなっていますね。これこそがこの本のエッセンスだとか言ったりですね。ですね、御言葉の価値は誠である、こういうにはっきり誠っていうのをですね、人間に関わる、あるいは神様に関わるフェイスフルネス、真実さっていうわけです。ですね、この真実、真実と真実と。これは、ニュージェルサルムバイブルという、世界的に有名な訳ですね。ニュージェルサルムバイブル、NJB。命の水なんかにもお料理に引用したりしていますね、NJB。NJB ってこのニュージェルサルム。の略になってます。それともう一つですね、これはカトリックの方の代表的な聖書ですが、プロテスタント側の代表的な聖書、アメリカの代表的な聖書はニューリバイズドスタンダードバージョンですが、そちらの方も参考になってきますね。こういうあの訳を見ることで一つのですね、この文詞言葉の受け止め方がよくわかるんですね。The sum of your word is truth.ここで頭って言ったらサムっていう意味してるわけです。でこちらの方でエッセンス、頭っていうのをこういうふうに訳しているかですね、日本の頭っていうのとかなり漢字が違いますが、いいですか。あなたの言葉の御言葉の頭は真実だ、誠だ、これはそのエッセンスですね。サムっていうのは合計、トータルですね。The sum of your word is truth。 Truth っていうのは真理、ないしは真実ですね。Truly I say to you、 真実に私は言いますと、あのアーメンというのが Truly ということが訳されますね。真実に Truth、あなたの真理のトータル、すべて相対は真理だと、真実だというわけですね。真理ないし真実だと。これをこういうふうにですね、この人の言ってる神様の御言葉、いろんなことはあるけど、 神様の言葉をすべてまとめ上げるとですね、真実ということになるっていうわけです。これはまあ非常に人間の言葉を全部まとめてもですね、いっぱい嘘があるし、偽りし、誇張がある。ついつい、つい誇張してしまう、超えてしまう。まあ、本当に人間の言葉は移ろいやすいし、正しく表現できないっていうことがもう実にあるんですね。何かについていようとしてもですね、ついこの間違ってしまうと、正しく言わないと、どうですかオーバーに大きく言ってしまったり、小さくしたり、悪く言ってしまったり、あるいは褒めすぎるとかですね、もういろんなことで人間の言葉はそれに本当に真実とは言えないというところがあるんですけども、神様の総体、実は Some of your word ですとかですね、こういうフェイスブルネスこそがエッセンスなんだと、こういう認識をですね、この支援の作者ははっきりと持っていたと。だから、こういう神様の本当の真実、エッセンスの真実というのを知らなければ、もうこの人間の世界だけだったらですね、真実のことは、ね、どこにもないと。よくこの、一番嘘が多いのは政治家だとか言われますけど、でも政治家だけでは決してないわけですね。我々自身もですね、本当に真実の表現できていないわけです。絶えず嘘が入ったり、誇張が入ったりするわけなんですね。はい、まあそういうことでですね。で、このことで今日のですね、こちらの、ちょっと内村感動の途中ですけども、こちらの方をちょっと参考にですね、見たいと思いますが、まあ、そういうふうにさまざまな意味においてですね、この御言葉を総体、その総体はというと真実である、御言葉の頭は誠だと。で、言語はですね、確かに頭という言語はですね、頭頭という言葉を使っているから、それをこういうふうに直訳的にしたわけですね。まあ、それは説明的ですと、こういうふうにいろいろに訳されるということなんです。まあ、こういうことで、この MS という言葉とですね、このアーメンという言葉、語源が同じなんですね。共に真実とか固いという意味ですね、固をする。だから、アーメンというのもですね、祈りの後でアーメンというのは、真実を込めて祈るという意味を持って知っているわけです。で、そういう意味でこの非常に大事な真実ということは、祈りのために、あるいは賛美の時にですね、アーメンという形だけではない、本当に意味があるからなんですね。はい。それが、まあ、そういうことで、で、次のところで、161、地位のある人が義務もなく破壊をしますが、私の心を恐れるなら御言葉だけだと。これは神と同じで、神を恐れるっていう意味ですね。御言葉に背くことが本当に、裁きを受けると。御言葉に背かなければですね、人間がいろいろ悪いことをしてもですね、本当は恐れるべき理由はないということで、御言葉に背くことだけを恐れる、御言葉だけを恐れるというのはそういう意味なんですね。御言葉に背けば必ず裁きがあるからということです。そして、ここにもですね、この愛するっていうのはここにも何度も出てきますよね。165にも出てきます。で、163節の愛する、165にも愛すると、それから167にも神様の御言葉定めを愛するっていう言葉があって、まあ、この宗教的な戒律なんていうのはですね、死なんだら、こう滅びると罰せられるから仕方なくするんだっていうふうな気持ちが多いわけですけども、そうでは本当はないということで、本当はこういう神様の御言葉は愛することができるもんだというわけですね。どうしてかというと、それに従わなかったら滅んでしまう。滅んでしまうのをですね、助けてくれるのが御言葉なんだから。だから自分を助けてくれる。だから愛する。一番大事にしてくれる人、これ愛するわけですね。 そういうふうに御言葉っていうのは私たちを滅びから救い出すようなものだから愛するという、そういうことでどこまでも愛していきますという気持ちですね。で、7度賛美をするで、164にあります。これはですね、この1日に7回祈るとかですね、これは今イスラム教の人はですね、1日に5回とか6回7回とかですね、やっぱりこの礼拝をすると決まった時刻に、そういう礼拝をですね、なんとかして守ろうっていうふうな姿勢、祈りを守るところもとても大事なことなんですけども、そういう点においてはですね、形式的なことのようにしている人もおると思いますけど、本当に心を込めてしている人もおるんじゃないかと思うんですけどね、ここのところではですね、7度賛美をしますっていう積極的なことですね。まあ、祈りの友はだいたい午後の3時ということですね、まあ、昔からですけど、まあ、これはもともと結核の患者のために午後3時という、あるいは3時か4時かが都合が良かったわけですね、安心と。で、イエス様が十字架で息を引き取ったのが午後3時だったから、それに合わせて3時、初めは4時だったけど3時にとして書いてます。まあ、クリスチャンであってもですね、まあ、祈りの必要を感じないということであれば、それは本当にクリスチャンとは言えないということになりますよね。呼吸のようなものであって、祈らずにはいられないっていうのが、これが本来のクリスチャン、新しい霊の呼吸をしたということですよね。ですから、この絶えず祈る、絶えず神様と霊的な結びつきをいつもするっていう、これはまあ祈りということであるわけですけど、それからさらに、神様のさまざまな良さ、真実を覚えて賛美をするということができるようになったらと思いますね。1日に7度賛美をする、これはクリスチャンでもとても少ないんじゃないかと思いますね。賛美のこの感謝と喜び、賛美の呼吸をですね、7回もですね、神様に捧げると。まあ、でも賛美歌をですね、台所しながら鼻歌のようにですね、鼻歌のように歌っている、それは7回ではないと、もっとたくさん賛美を捧げているという人そうかもしれませんですね、まあ、そういうふうに、賛美を絶えず捧げるということですね。はい、それでは今日は一応そこまでのところにします。